大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。こんにちは、大岩健一です。今日から5月ですね。この 3,4 日はあまりパッとしないお天気でぐずついた日もありましたけども、今日からのゴールデンウィーク5連休は晴れの日も多いようで、まずまずのお天気が続きそうという予報が出ていますよね。とはいえ全国的にコロナの感染の拡大は収まっていませんからね、遠出はできないし、混みそうなところにも行きたくないし、まあ近場で美味しいものを食べるくらいでおとなしく過ごそうっていう人が多いんじゃないでしょうか、今年のゴールデンウィークはね。そう、映画館は換気もしっかりしてますし、おしゃべりする人もほとんどいませんからね、ゴールデンウィークの娯楽としてはいいんじゃないですかね。映画といえば今週はアメリカのアカデミー賞のニュースがありましたね。こちらもコロナの影響で例年よりは2ヶ月遅れての発表だったんですけども、ニュースで大きく取り上げられたのは作品賞と監督賞、それに主演女優賞を獲得したノマドランド。これは先月この番組でも新作として紹介したんですけども、監督を務めたクロエ・ジャオさんは39歳の中国出身の女性で、アジア系の女性がこの賞を取るのは史上初なんだそうですね。それと助演女優賞を取ったのは、こちらもこの番組でご紹介したミナリ。主な出演者が全員韓国系の俳優という作品だったんですけども、その家族のおばあちゃん役をやっていたユン・ヨジョンさん、73歳なんですね。こちらはアジア系の女優としては63年ぶり、日系人のナンシー梅木さん以来の助演女優賞なんだそうですね。ですから去年作品賞を取った韓国のパラサイトに続いて、今年もアジアの映画や俳優が注目されることになったんですけどね。その一方でアメリカでは未だにアジア系の人たちがヘイトクライムの恐怖にさらされているという皮肉な現実がありますね。アカデミー賞を選んでいるハリウッドの映画人たちは社会に対する批判精神もある人が多いと聞きますからね。これはヘイトクライムへの反発みたいな気持ちもだいぶ反映されたと思うんですけども、いやそれにしても中国系韓国系が注目される中で我が日本系はどうしてるのって、ちょっと残念なところもありますよね。北野武さんや宮崎駿さんに奮起してもらって新作を期待しましょうか。まあそんなことも頭の隅に入れていただいて、ノマドランドとミナリは5月6日までやってますからね。興味のある方はぜひ足を運んでみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目聞こえてきました。松任谷由実さん、ユーミンの5月の曲といえば1979年のこれですね。緑の街に舞い降りて。今週の1曲目、5月の定番ソングの一つですね。松任谷由実さん、緑の街に舞い降りてでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは南野陽子さんのアイドル時代の曲といってもベスト10に入ったようなヒット曲ではなくて、当時一部のファンの間では春を歌った名曲と言われた春景色という曲を聴いていただきましょうか。南野陽子さんはこの番組最後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では去年の2月に取り上げていますけども、改めて簡単にプロフィールをね紹介しておきますが、1967年昭和42年の6月、兵庫県の伊丹市生まれ、来月54歳になります。1984年昭和59年高校2年の1学期までは神戸の女子校に通っていたんですけども、デビューが決まって東京の堀越学園に転校します。その年ドラマの脇役でデビューして、18歳の誕生日の翌年1985年の6月23日に恥ずかしすぎてっていう曲で歌手デビューします。この曲はほとんど売れなかったんですけどね、少年マガジンなどの雑誌の表紙やグラビアで特集されまして人気急上昇。そしてこのタイミングで人気ドラマスケバンデカの主役を斎藤由貴さんからバトンタッチされて2代目朝宮咲としてブレイクします。まあ、その後は出すレコードや CD どれもベスト10に入るような人気アイドルになったのはご存知の通りですけども、今日かける曲はそのスケバンデカ2の主題歌だった悲しみモニュメントの B 面に入っていた春景色です。 A 面の悲しみモニュメントは作詞木杉悦子さんの曲で、レコードセールスは13万5000枚という記録が残っています。 B 面の曲春景色は南野陽子さんが高校を卒業するタイミングで作られた曲で、舞台になっているのは高一の夏まで通っていた女子校のある町神戸です。歌詞の中に出てくる神戸線っていうのは、伊丹から通うのに乗っていた阪急神戸線のことですし、アイランドカフェっていうお店はこの曲が出る5年前81年に完成したポートアイランドの有名なデートスポットだったんですね。実際に阪急神戸線に乗ると電車の窓から海が見えるし、彼女が通っていた神戸松蔭高校の制服っていうのは阪神間の男子高校生たちの間では憧れの目立つ存在でしたからね。まあそんな雰囲気が漂う南野陽子等身大の曲として、ファンの間で人気があったのも納得っていう曲なんです。では南野陽子さん86年の曲春景色。爪襟とセーラー服のういういしい高校生のカップルが神戸でデートなんてのを想像しますとね、80年代半ば35年ほど前にタイムスリップできそうですね。今週の蔵出しは南野陽子さんの春景色でした。そういえば南野陽子さん、最新作は5月21日公開の吉永小百合さん主演の命の停車場では重要な脇役として出演しています。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、松重豊、遠藤憲一、田口智朗、三井試験、脇役として数多くの作品に出ているこの4人を主役に人気を博したドラマの映画版、バイプレイヤーズ、もしも100人の名脇役が映画を作ったらです。サブタイトル長いですけどね。もともとバイプレイヤーズというドラマは2017年にテレビ東京系で第1シリーズがスタートしたんですけども、その時にはこの4人に加えて今は亡き大杉蓮さんが出演していました。まあテレビ東京系ですからね、長野県内ではケーブルテレビに加入している家でしか見られない時代だったんですけども、今はネットでも見ることができるようになりましたね。その第3シリーズが今年の1月から3月まで放送されまして、それが終わった後スペシャル版として新作の映画が公開されたわけなんですが、といってもこの映画版でも4人は脇役なんです。今回の主役は濱田岳、柄本時生、芳根京子に七尾、そして高杉真空の5人で、若手のこのメンバーが自分たちで映画を撮ろうと奮闘しているところから始まります。場所は富士山麓にあるのどかな撮影所、バイプレウッドスタジオで、民放各局のドラマや映画がいくつも同時に撮影されていて、人気俳優や脇役たちでにぎわっています。いつものようにバイプレイヤーズのメンバーたちが有村架純主演のドラマに出ている横で、濱田岳を監督に若手5人が犬を主人公にした映画を撮影していました。でも主役の犬は途中で逃げ出してしまうわ、クライマックスに必要な100人の俳優はなかなか集まらないわで、若い5人はやる気をなくしそうになっていたんです。それを見かねたバイプレイヤーズは他の俳優たちにも声をかけて、若手のこの濱田組に協力することになるんですが、その後もトラブル続出で思うように撮影が進みません。おまけにそのバイプレウッドスタジオが外資系のネット配信大手の会社に買収されるっていう噂が流れたことで、バイプレイヤーズたちは危機感を強めていくんですが、さあ果たして若い5人たちの映画は無事に出来上がるんでしょうかというようなストーリーなんですけどね。まあとにかくこの撮影所では時代劇からアクションものまで5本も6本も同時に撮影されていますから、その一本一本に有名な人たちが主演しているんですよね。水木有沙、向井理、北村一輝に木村多江、また脇役も豪華で、天海祐希、吉田羊、長谷川京子、西村雅彦、でんでん、渡辺一慶、おまけに若手の浜田組が撮っている映画の主役は役所広司、ナレーションは有村架純が担当するという贅沢なキャストで、全員この芸名で出ています。どのセットに誰が出てるのか細かくチェックするとストーリーの流れについていけないし、ちょっと疲れますけどね。これほど著名な俳優たちがちょい役も含めて100人以上出ている映画というのは多分他にないんじゃないでしょうかね。今週ご紹介した新作はバイプレイヤーズ、もしも100人の名脇役が映画を作ったらでしたけども、この作品は来週5月6日までの上映なんです。ドラマ好きの方はぜひその裏側を忘れずに見てくださいね。 さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきました。詳しい上映日程や作品の一覧は劇場に置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。またこの午前10時の映画祭ヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げているんです。このスタンプカード企画については劇場のスタッフに気軽にお問い合わせくださいね。さて新作映画の公開の延期が急遽決まって上映スケジュールが変更になる場合があります。ご来場の前に改めてスケジュールの確認をお願いします。また現在チケットの先行販売は見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場のオープンからチケットを販売しています。ご不便をおかけしますがご了承ください。そして劇場にお越しの際は、飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策としてシアター内は常時換気設備が稼働しています。安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週のこのコーナーは長野市の日本いちごの山さんから、新緑の季節聴きたくなるのはビージーズじゃないですかリクエストといただきましたんでね、小さな恋のメロディーのサウンドトラックから聴いていただきましょうか。日本公開1971年、昭和46年ですから今年ちょうど50年なんですね。主役のマーク・レスターは私と同じ1958年生まれで今年63歳、トレシー・ハイドは一つ年下、59年の5月16日生まれですから今月間もなく62歳になるんですね。このコーナーで過去に2度取り上げましたけども、今回はビージーズの若葉の頃ファースト・オブ・メイと、もう一曲はアメリカのカントリーのユニットで1969年の伝説のミュージックフェスウッドストックにも参加したクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング、早口言葉みたいですけどね、デビッド・クロスビー、スティーブン・スティルス、グラハム・ナッシュにニール・ヤングで、頭文字だけを取って CSNY なんていうふうにも言われていましたが、彼らが歌う Teach Your Children とビージーズの若葉の頃、2曲続けてどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本公開から今年で50年、小さな恋のメロディーからクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングの Teach Your Children とビージーズの若葉の頃でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介しましょうと言いながら、最初に紹介するのはハガキです。長野市のみこもかるさん、先週のオープニングの山菜の話、はいはい、私も山菜の天ぷら大好きです。もう少し季節は先になりますが、ニセアカシア、かっこハリエンジュ、そうですそうです、ニセアカシアの本名はハリエンジュですよね。その花の天ぷらも好きですよ。ニセアカシアの花は藤の花を小さく白くしたような見た目でいい香りがしますよね。長野市内の実家にいた頃は毎年のように食べていました。お岩さんはお好きですかといただきましたけどね。信州の人、ニセアカシアの花の天ぷらお好きですよね。私も何度か食べたことはあるんですけども、正直言うとあんまり得意ではないかな。逆にあの甘いいい香りが天ぷらとしては何ともっていう、そんな気がするんですけど、やっぱり小さい頃から食べ慣れている信州の人とはちょっとその辺が違うかもしれませんけどね。あとあの花の天ぷらにすると衣が結構厚くついていて油が染み込んでるのがね、随分カロリー多そうっていうのがちょっと気になるとこですけどね。カロリーのことを気にしないといけませんよね、揚げ物はね。そう、ニセアカシア、ハリエンジュ、あれって明治時代に河川の護岸工事のために外国から輸入されたらしいですね。すぐに大きくなって根がビシッと張るから川の土手が崩れなくていいという、そんな理由だったらしいですけど、育ちが良すぎてあっちこっちに茂ってしまいましたからね。今は河川敷とか巨大に育っちゃって河川事務所なんかは手を焼いているみたいですけどね。続いてはメールです。長野市のパリッコさん、クマチーズさん、情報ありがとうございます。ご親切に心より感謝しますといただいたのは、シネマスタジオの前に置いてある白い箱にパリッコさん宛てのメッセージを先週クマチーズさんが入れてくださってましてね、 私がおすすめと言っていた是枝裕和監督の歩いても歩いてもの映画の DVD がパリッコさんの行きつけのレンタル屋さんではずっと誰かが借りてるらしく、パリッコさんが借りることができないという話をしましたところ、クマチーズさんの行きつけの店では何度かチェックしたけどずっと置いてありますよということだったんで、大橋の近くでしたっけ、パリッコさんがお住まいのところから来れる場所だったら来てみてという情報だったんですよね。パリッコさんはちょっと遠いので、あらあら、クマチーズさんのおすすめのショップよりかはもう少し近いところのショップへずく出して見に行ってこようと思っていますと、別のレンタル屋さんへ足を伸ばそうと腰を上げてくださいましたよ。クマチーズさん功労賞ね。ところで今週のアカデミー賞のニュースで個人的に推していた韓国の女優さんユン・ヨジュンさんが見事助演女優賞に輝いてよかったです。そう、今日番組の最初のところでもご紹介しましたけども、みなりに出ていた家族のおばあちゃん役、調べてみたら73歳でしたけどね。パリッコさん、正しい彼女の名前はユン・ヨジョンさんですね。私も調べてみてはっきり認識したんですけどね。実は先日の夕方慌てて見に行ったんです。うっかりしていてその日が最終日でした。なんと観客は私一人。ちょっと最初少し怖かったです。主演の男優さん、マギー・シンジさんに似ていると思いました。そうですか。この映画、ミナリはアカデミー賞、そんな形で賞を取ったもんですからね、延長されました。5月6日まで上映しています。ただし1日1回、夜7時50分からというね、遅い回なんですけども、そして作品賞と監督賞、主演女優賞獲得のノマドランドも5月の6日までの上映です。こちらは1日3回、10時10分から、午後2時40分から、そして夜は7時40分から、この3回なんですけども、長野グランドシネマズのスケジュールではそうなっています。やっぱり見ておきたいわっていう方はお急ぎください。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。桜の開花宣言というのはありますが、閉花宣言なんて当然ありませんよね。そもそも閉花っていう言葉がないですからね。全部散りました。缶散り宣言とか、そういう言葉になるんでしょうか。私の家の近所の公園に桜があるんですが、葉桜になってちらほら残っていた花が先週の強い風でほとんど散ってしまいました。もう終わってしまったなと思っていたんですけども、月曜日の朝通勤の時によく見てみたら、太い枝の影の下の方に 2,3 輪残ってて、けなげに咲いているんですよ。あ、なるほどね。まあ、枝の先に咲いているのはね、目につきますけども、太い枝の影とか太い幹からいきなりつぼみが出てそこに咲いてるのってありますよね。そういう花は見落とされがちですもんね。確かに結婚して子供ができるまでは桜と梅の区別もできなかったくせに、おはそうでしたか。年々植物が愛おしくなる年頃になってきました。竹内まりやさんの歌の人生の扉じゃありませんけども、あと何回春を迎えて桜が見られるだろうなんてことをね、ちょっと気にし始めたりすると、季節ごとに目にするものって愛おしく感じますよね。そしてまた調べて知り得た知識とか覚えたことを次の世代に伝えていかなきゃいけないですよね。猫道さんのところは娘さんだったと思いますけど、娘さんがそういうものを愛おしく感じるような年になるまでちゃんと覚えとかないといけないですね。わ、大きな宿題を課してしまったかも。今週のは、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は、ワイルドワンズですけどね。ワイルドワンズといえば、思い出の渚。多分、日本国民の8割方がそうだと思います。初めて聞いたのは、ハンダースのモノマネバージョンだと思います。ハンダース懐かしいですね。6人のメンバーだから、ハンダースでハンダース。それぞれ得意のモノマネをしながら思い出の渚をつなげて歌っていくという曲でしたけども、あ、そこそこ売れましたよね。78年か9年頃じゃなかったかな。歌詞の中に水面走る白い船というフレーズがあるんですが、はいはい、水面でなく水面と読むんだなぁと小学生ながら感動して、その部分がなぜか好きです。あ、わかりますね。こちらの方がやっぱり詩的というか文学的に近いような表現だと思いますしね。そうやって子供もだんだん大人になっていくんです。ボキャブラリーも増えていく。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきますので、そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きます。送ってみてください。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。階段を上がって2階の正面やや右側にガラス張りのシネマスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。まだまだ人気があります。ゴールデンウィークも上映は続く新エヴァンゲリオン劇場版の主題歌、宇多田ヒカルさん3月に配信された新曲です。ワンラストキス。ゴールデンウィークもまだまだ上映は続きます。新エヴァンゲリオン劇場版の主題歌、宇多田ヒカルさんのワンラストキスでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の和です。これまで和は渡辺真知子、渡辺美里、わらべ、渡辺マリナー、和田アキ子、渡辺のり子とやってきまして、今回は久しぶりのグループサウンズ、ザ・ワイルドワンズです。昭和40年代前半のグループサウンズブームの中では、ブルーコメッツやスパイダースとともに初期の盛り上がりに一役買った人気バンドですね。リーダーの加瀬邦彦さんは1941年昭和16年生まれと、グループサウンズ世代としては少し年上なんですね。慶応高校1年生の時に住んでいた神奈川県茅ヶ崎市の友達の縁で、同じく茅ヶ崎の住民だった慶応大学2年生の加山雄三さんの家のクリスマスパーティーに招待されまして、音楽を通じて親しくなったそうです。その後慶応大学に進んでからは音楽活動を本格的に始めて、ムッシュかまやつとバンドを作ったり、一時スパイダースにも参加していた時期もあったし、寺内武史さんのブルージーンズにも加わったりしたんですが、ビートルズの来日武道館公演があった1966年昭和41年に新しいバンドを結成することを決めます。そのメンバーの募集を若い青年向けの週刊誌平凡パンチで行ったところ、立教大学出身のギターの鳥塚茂樹、早稲田大学出身のドラムの上田義明が集まって、足りないベースギターには加瀬さんの知人の紹介で島英二が加入して、4人組のワイルドワンズが誕生します。このワイルドワンズというバンド名、友達だった加山雄三さんが星占いなどを使って野生児という意味の言葉を命名したんだそうですよ。そしてその年66年の11月、主な作詞は鳥塚茂樹、作曲は加瀬邦彦の思い出の渚でデビュー、レコードは100万枚を超えるミリオンセラーを記録したということなんですが、まだこの年オリジナルコンフィデンス、オリコンがない時代だったんで、売れた実数は正確には分かりません。思い出の渚、まあそういう国民的なヒット曲ですからね。今日はラストの3曲目にとっておきましょうか。ではワイルドワンズの1曲目、翌年1967年の曲です。イントロのファジーなギターもインパクトがありました。青空のある限り。作詞は安井和美、作曲は加瀬邦彦。ワイルドワンズの1曲目は青空のある限りでした。私の記憶する限り、グループサウンズブームの頃にドラムを叩きながらボーカルを取っていたのはこの上田さんの他にはカーナビーツの愛鷹野さんぐらいでしたね。その後80年代には稲垣純一さんもやってましたけど、かっこいいですよね。さてその後のワイルドワンズですが、後から出てきたタイガースやテンプターズの人気もあって大きなヒットが出ませんでした。そこで当時高校2年だったイケメンのキーボード奏者の渡辺茂樹が5人目のメンバーとしてバンドに加わります。これが功を奏して1968年にレコードセールス25万枚というヒットが生まれました。途中ソロのパートはその渡辺茂樹、愛称はチャッピーが歌っています。ワイルドワンズの2曲目はバラの恋人。作詞作曲はこちらも変わらず安井和美、加瀬邦彦のコンビです。ワイルドワンズの2曲目はバラの恋人でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は久しぶりの GS グループサウンズのワイルドワンズの3曲をやっています。当時 NHK では歌番組に出るのにオーディションっていうのがありましてね、グループサウンズでそれに受かっていたのはブルーコメッツとワイルドワンズだけだったんだそうです。どちらも髪の毛が長くない、その辺がポイントだったと思うんですけどね。 新メンバーチャッピー渡辺茂樹の加入でいわゆるミーハー的な人気は獲得したものの、その後バラの恋人を上回るヒット曲は出ませんでした。71年にバンドは一旦解散。リーダーの加瀬さんはジュリー沢田研二さんの危険な二人や TOKIO などを作曲してプロデューサーとしても活躍します。チャッピー渡辺茂樹さんは音楽プロデューサーでもあり、キャンディーズのバックバンドを務めるプレイヤーでもありました。ではワイルドワンズの3曲目、お待たせしました、さっき約束の1966年昭和41年のデビューヒットです。一緒に歌ってくださっても結構ですよ。聴けばやっぱり名曲だと思います。思い出の渚。ワイルドワンズの3曲目、思い出の渚でした。2014年に渡辺茂樹さんが、翌年2015年には加瀬邦彦さんが亡くなっていますけども、今は鳥塚、上田、島の3人に加えて加瀬さんの息子の結城さんの4人で現在も続いています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はザ・ワイルドワンズの3曲でした。ということで来週はアイウェオ順で8巡目に入りますね。これまでアワ、アマチマリ、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィー、朝岡めぐみ、RC サクセションとやってきまして、アワまだ浅田美代子にアグネスちゃん、あのねのね、アンリとあるんですけども、来週はそうですね、アン・ルイスさんの3曲っていかがでしょうか。候補になる曲はありますよね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、まずは須坂市の風の坂道さんです。週末はもう5月かと思うと、若葉と青空がいい季節になりますね。本当に新緑の風香る5月ですよね。うちはもう農作業が忙しくなるし、どこに行っても混んでいるだろうから、いやまあ例年に比べたら都会からやってくる人の数もちょっと少なめではないかと思うんです。またそう願いたいもんですけどね。今のうちにどっかに行ってこようと、昨日27日火曜日ですね、白樺湖からメルヘン街道で麦草峠を越えて小海町のヤッホーの湯に入ってきました。ああ知ってます、入ったことはないけど、その横の道路は何度か通ったことありますね。八峰と書いてね、ヤッホー、八ヶ岳のふもとだからちょうどいい名前じゃないかと通るたびに思ってましたよ。八ヶ岳を北側から望むいい温泉でした。そういえば松山からのくともさん、はいはい、この春転勤で長野にいらっしゃった、俳句でつながっているお友達、すでに善光寺界隈をはじめ松本山鹿の試合の応援や千曲市の棚田、戸隠や志賀高原などに出かけていらっしゃって、長野県民より詳しくなるんじゃないかとびっくりです。嬉しいことですね。私も33年前の夏はもう本当に観光客気分でね、あっちこっち時間がありゃ出かけてましたもん。全県手広く広く浅く楽しもうという観光客的気分ってのありましたね。ラジオはスマホから聞けないと厳しいそうで、そのうちにという感じかなと期待しています。あちこち出歩いていらっしゃるんであれば車での移動だと思うんで、北進エリアの時にはぜひカーラジオで聞いてねと伝えておいてください。よろしくお願いします。風の坂道さんのところは今日から本格的にリンゴの花摘み作業に入ります。土曜日を楽しみに頑張りますと書いてくださってますけども、そういえば農作業の最中に聞く用のご主人と別々の新しいラジオ買ったとメッセージいただきましたんでね、いよいよ農繁期スタートですね。頑張ってくださいね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。待ち焦がれた我が AC 長野パルセーロの公式戦が明日あります。ここ2週間は公式戦がなく、長野ユースタジアムでのホームゲームはおよそ1ヶ月ぶりですが、夕方5時キックオフで福島ユナイテッド FC を迎えての試合です。今パルセーロはまだ無敗ではあるものの、ユースタでの勝利がないので、明日は今シーズン一番の後押しをして必ずパルセーロを勝たせてみせます。行くぜ今シーズンのホーム初勝利ね。メッセージにもいつもより気合が入ってるような気がします。コロナの影響でなかなかあちこち出かける予定がない皆さん、ぜひ明日は長野ユースタジアムにお越しくださいと気合入ってますんでね。夜のゲームですからちょっと寒くなるかもしれないので、ジャンプしながら応援するようなサポーターでない場合は上着を持っていかないと風邪ひく可能性もありますからね。コロナ対策にも配慮しつつ精一杯応援してあげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ、 株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。